背景ライザパジ構成、今日のテーマはフリーランスは外か内か積み上げの方向性への意識が大事かもです。ちょっとタイトルがシンプルじゃないですね。フリーランスは外に積み上げるか、まあいいか。フリーランスは外に積み上げるか、内に中に積み上げるかの意識が 大切です。外か中への積み上げの方向性の意識が大事です。で、まずはコメント返しからです。昨日の7月のマーケ施策振り返りへのコメントです。愛さんから、普段あまり知ることのないマーケティング施策の経緯をリアルに配信で伺えるのはとても貴重だなと思います。集客から今後の展望までこれからが楽しみです。そうですね、まさしくこれからが楽しみな感じですね。で、そう、今まさに多分一番楽しい時かもしれないですね。これからどうお金につなげるか。まあ、もちろん、このマネタイズを全く何も考えてない状態で始めたら、どうしようもないんですけど、一応考えてはいたんですけど、そう、ここからですね。結局、集客とかの施策って、やってみないとどう動くかわからないので、なんかま、YouTube もうまく回ってるし、メルマガも思ってた以上に取れてはいるんですけど、結局最終的には現場判断なんですよね。なんだ、机上の空論でしかない。こういう状況だからこうしようとかっていうのは机上の空論でしかなくて、で実際やってみて帰ってきた結果こそが全てなので、でこれなんだっけな、野球で言うとキャッチャーのリードと配球の違いみたいな、ここの話めちゃくちゃニッチだから必要ない気がするんですけど、これ野球漫画のダイヤのエースって漫画で、みゆきっていう人気キャラクターというかもう主要キャラですね。主人公じゃないのに第二の主人公って言われてるぐらい。で、しかも学年違くて一個先輩なんですけど、みゆきっていうキャッチャーのキャラが言ってたやつです。はい。リードと配球の違いですね。で、キャッチャーって、ピッチャーがどこに何を投げるかを、まあ、リードするんですよ。試合中。サインとか出しますね。あれは基本的にはキャッチャーが、ここに投げてくださいっていうのをやってると。うん、まあ、ペアによっては、ピッチャーが、いや、俺が決めるみたいなのもあるかもしれないですけど、基本的にキャッチャーが、リードするものですと。で、リードの配球とリードの違いって何かっていうと、配球っていうのは理論上のベストな、あくまで理屈上のここに投げるべきってやつですね。なんかこのカウントで、このバッターであれば、ここに投げれば、まあ、まず間違いなくいいところには打てないだろうみたいなやつが配球です。で、一方でリードっていうのは、ピッチャーの状況とか、その実際の本番の状況も考慮した上でのリード。つまり、今日はこいつ、このピッチャー、球が荒れてるから、ここに投げられたら最高だけど、ちょっとでもコントロールミスったら、やばいから、ここじゃなくてもっと別のところにしようとか、あと雨が降っててボール滑るからこの変化球は使えないな、みたいなのがリードですね。で、マーケティングもそれが言えて、結局、なんだ、現場を無視した、それこそ配球ですね。いや、今日、このピッチャー、この変化球投げられないでしょって人に変化球を指示しても意味ないわけです。なんで、その辺ですね。マーケティングやってて面白いなと思うのは、理屈通りじゃないってとこが面白いなと思うんです。めっちゃ話しておりましたね。で、今日の本題が、何でしたっけ?積み上げを、フリーランスは積み上げの方向性を意識することが大事です。積み上げの方向性。で、積み上げの方向性、これ私が完全に勝手に考えたやつなんですけど、中と外両方あると思います。中と外の二つがある、積み上げの方向性。で、中ってのは、シンプルに言うと自分のスキルですね。で、外ってのは、社会的信頼です。で、どっちに伸ばしたいのかってのは、ある程度意識する、しない、した方がいいというか、どっちを意識していくかで結構やるべきことが変わってくる気がしますです。それ私が意識してたのは、まあそんなめっちゃ意識したわけじゃないですけど、思えばこっちだったなって思ったんですけど、過去の行動とか今の姿を振り返ると、どっちだと思いますか？社会的信頼とスキルです。で、私はかなりスキルに寄せてましたです。なぜならば、どこかのコミュニティに属したり、あとは、割と知名度の高い人のもとで働いたり、 あとなんだ、編集プロダクションで上を目指したりとかってことを全くしなかったというか、むしろ自分から避けてきてたからですね。で、その代わりじゃないですけど、その代わりか。で、それをやるんだったらスキルを伸ばさないと積むわけなんですよね。で、なんで、そう、もう、私の話先にしちゃいましたけど、外での積み上げってどういうことかっていうと、今言ったことです。私がやれなかったことですね。例えば、インフルエンサーから信頼を得て、継続的に案件もらえるようにしたり、まあ、インフルエンサーじゃなくても、大企業と、ズブズブって言っちゃうと、ちょっと、あれですね。大企業をクライアントに継続案件もらえる状況にしたり、あと、編集プロダクションに所属して、やったり。まあ、あとあれか。プラットフォーム内で信頼高めるってのもそうですかね。ランサーズとかクラウドワークス内でレビューめっちゃ集めて、プロクラウドワーカーの認定を受けたりする。ってのが、社会的信頼を得ることです。で、一方で、スキルを磨くのが、まあ、スキルを磨くは補足いらないですかね。ってのが、中方向の積み上げです。で、これ、社会人の場合どうなるのかっていうと、どっちにもそれなりに自動的に積み上げが起こっていくんですよね。で、まあ、めちゃくちゃ反発しすぎたりしたら別なんですけど、多分、未だにというか、大抵の会社は、年次とともに昇格していきます。役職の名前はいろいろあるけども、一般社員から、主任に上がり、主任から係長に上がり、係長から課長に上がりみたいな感じで、年次とともに上がっていく。で、この間私の同期の飲んだやつで話すと、同期はみんな係長になってましたね。ちなみに私は一般のまま辞めました。6年前ですけど。まあそれどうでもいいですね。で、まあいいか。で、そうそう。いや、私が辞めた時みんな一般か主任とかだったんですけど、まあ5、6年経って係長とかになって、なってます。で、これがどう社会的信頼になるのかっていうと、どこどこ会社のなんとか係長っていうのが、まあ、いわゆる社会的信頼になるわけです。で、なんで会社員やってて、よっぽど反発したりしなくて、まあ、これはあれですね、成果主義の会社じゃなく、いわゆる年功序列的なのがある会社であれば、それなりに普通に仕事していけば、まあ、勝手に社会的信頼は上がっていくと。ね、役職がつくにつれて。で、役職上がると、まあそうでもないケースもあるんだけれども、仕事の内容もちょっと視野が広がるので、部下の面倒を見なきゃいけなくなったり、課の数値を追わなきゃいけなくなったりするので、その分スキルもある程度勝手に、なんていうか、その役職に応じて必要なスキルが勝手に身についていきます。なんで、自分で考えなくてもある程度、内方向、外方向への積み上げが起こるっていうのがサラリーマンな気がします。です。で、一方でフリーランスって、ただ稼ぐだけになると、多分どっちも積み上がって いかないようになってしまう。いかねません。です。で、なので、どっち方向に自分は伸ばしたいのかってのを、意識しながらやってった方がいいかもしれません的なのが一つと、あと、特にどっちなのかですね。内なのか外なのかってのは、持っといた方がいいかもです。で、私、外方向頑張れなかったとか、むしろ自分から避けてきたので、正直、なんもないんですよね。で、例えば、で言うと、なんもなくはないか、本出したりしますもんね。まあでも、それ、まあそう、例えばで言うと、私の沖プロの同期、同時タイミングで沖プロに入った人たちと比較すると、多分分かりやすいんですけど、まあ、名前は出すのはあれか。ある人は、沖プロ内で、もう、なんだ、トップ、多分、プレイヤーとしてはトップになってるのかな。ディレクターとしてめっちゃ管理職的なところにまで上り詰めてますし。で、ある人は、鹿丸さん、これもう分かっちゃうんですけど、ググったら。鹿丸さんの元で、ディレクターやってますし。で、ある人は、インスタで、その人はあれか、もうライターになったタイミングです。ライターになる前にそっちに行ったから、ちょっと例外かな。っていうふうに、そう。で、あとあれか。 まあそれぐらいかな。そう。って感じです。で、一方、私、なんもないんですよね。別に喋れるというか、立場的に喋れるもの。強いて言えば、ユーデミーでどうのこうのとか、あと、本出しましたとかですけど、それって、なんていうか、ちょっと質違いますよね。そう、ちょっと質が違うと私は思ってるんですよ。どう違うのかっていうと、どう違うんですかね、これ。なんて言ってるのかな、組織的なものの有無ですかね。まあ、ユーデミーも一応組織っちゃ組織なんですけど、人が介在してないんですよね。そのユーデミー受講生何人とかって実績って。で、あと、本を出したってのも組織絡んでなくはないんだけど、組織じゃないのかな。すみません。ちょっとこれ私も整理できないんですけど。で、この二つ、外方向への信頼の積み上げ、信頼じゃない、外方向への積み上げか内方向への積み上げかで、って考えると、私はかなり内方向に偏って積み上げてきたなって思います。で、これ別にどっちがどっちとかじゃなくて、バランスよく積み上げた方が苦労はしないはず。まず、私の時代劇ですけど、内方向ばっかり積み上げちゃうと、後々というか、まさに今私が直面仕掛けてるんですけど、なんかスキルに対して見合う仕事をめちゃくちゃ取りづらくなるっていうのがあります。なんかスキルめちゃくちゃあったとしても、結局仕事くれる相手がいないと、金もらえないですよね。で、じゃあ、それで案件取れるかっていうと、なんか本当にそのスキル通りの実績がないと取れない。もちろん当たり前ですけど。で、なんで私、まずスキルの証明って意味でも、モスでどうにかしようと思ってるんですけど、本出してベストセラー取りましたやら、自分で本出してそこから集客してコンテンツ売りましたやら、SEO で、自分で SEO 記事書いたり、SEO の戦略練って、こんだけ集客して実際、自分のコンテンツこんだけ売りましたみたいな、全部、その実績やったら相当、というか、その実績作って初めて、スキルに見合った、案件取りやすくなるみたいなのがありますです。で、これがあれですね、内方向に行きすぎると案件取りづらくなる。で、逆に外方向ばっかり意識しすぎると、スキルがあんま伸びなくなるかなって思いますです。で、今、さっき紹介した方たちはそんなことないですけど、これ、この外方向に意識めっちゃいってる状態ってどういう状態かっていうと、例えばインフルエンサーにひたすらごますりする状態とか、あと提案ばっかりする状態ですね。もういろんなところに提案しまくる状態とかです。これが外方向にばっかり意識向いてる状態。この状態だともちろんスキル伸びないですよね。です。で、バランスよくやることが大事で、で、どっちも意識してないとどうなるかっていうと、多分これが割と最悪？なんなら、こうなるぐらいならもしかしたら、インフルエンサーにごますってた方がまだマシかもしれない？いや、そんなことはないかな。で、どっちも意識してないとどうなるかっていうと、ただ、来た案件、それこそ別に自分を信頼してとかじゃなくて、ただただ、なんか知らん、なんかたまたま来た案件をこなしていくだけになっちゃう。しかも自分ができる案件しかやらないみたいな感じになって、ただただこなしていく。食っていくためだけに作業をこなしていくみたいになってる、なっていくと思います。なんで、内への意識と外への意識両方とも持ちながら、どんな案件取りたいのか、で、どこでどうなりたいのかっていうのも考えてやっていくと、きっと5年後、10年後に後悔しにくいはずです、です。で、じゃあ私は、果たして、この5年を振り返って後悔してるのかっていうと、後悔はしてないです。で、ただ、まあ、もうちょい、なんて言ったらいいのかな。もうちょい賢くやれたのかもなっていう気もします、です。オキプロも、速攻で抜けちゃいましたし、席置いとけば、本当に金がやばい時に、なんだ、心の支えになったし、実際案件やれたと思うし、で、あと、そうですね。なんか、ちょっと大きめな話が来そうになって、これでもう安泰になるかもなってなった時、割と、自分から断ってきたんですよね。 いや、まだなんか、ここに頼るべきじゃないな、みたいな。これね、かっこよく言ってますけど、全然かっこよくないですからね。結果、途中、ちょっとお金やばくなったりした時期もありますし、今もモスがもし、お金にならなかったら、やばいですし。です。なんで、そう。あんまりまとまらなかった気もしますけど、内への意識と外への意識、両方ともバランスよく見ておきましょうです。特にフリーランスって、自分で方向性考えなきゃいけないので、2年後、3年後どうしたのか。で、その意識がないと、本当にただ作業していくだけで3年経っちゃったりする。あれ、3年前ってやってること何も変わらなくないってなる可能性があります。で、それで別に後悔しないなら、それでも、それはそれでいいと思うんですけど、もし、もっと、なんだ、成長意欲とかがあるのであれば、持っておくといい意識の話でした。内なのか外なのか。あるいはバランス取るのか。私のおすすめとして、で、おすすめはないな。バランス取るとは言ってますけど、おすすめはないです。で、ただ、どっちかに偏りすぎないようにすること。で、かつ、どっちを優先するのかっていうのを決めといた方が、行動の指針になるはずです。で、決めとかないと、なんか、状況に流されやすくなる気がします。で、多分、そして決めとかないと、外よりに勝手に働いてくるかなと思います。なんか、どこどこの大きな組織で、ディレクターみたいな話があって、その後、もう丸ごと事業任せてもいいですかみたいな。そう、それはないか。もう責任者としてやってくれませんかみたいなのになった時に、うちへの意識がもしなかった場合って、まあ受けますよね、きっと。で、その後で、あれなんか、この事業、ここで責任者やっててめっちゃ忙しいけど、私、これをしたかったんだっけって、なりかねない。流されて選んだ場合、そっちの道が間違ってたとか、じゃなく、ちゃんと自分の意思で選んだのか、流されて選んだのかの違いですね。もう何が言ったのか分からなくなってきますけど。とりあえず、内、外の意識でした。で、今日私は、エキスパートレベルの参照以降を YouTube 動画に撮っていきますです。で、これでようやく終わりかな。一旦完成ですね。どうにかお盆前には公開できそうだなって感じです。で、こいつが終わった後、どうするかなんですけど、とりあえず一旦マネタイズ方向をちょっと力入れた方が良さそうかなって思ってるので、それをちょろっとやって、で、あと様子見して、で、次のコンテンツですね。パワポとか出してもいいけど、空回りそうなんで、売れたら作る方向ですね。まあいいですね。はい。ということで今日も頑張りましょう。以上、ジャパさんでした。